それはどういう内容が多いんですか、今までなさったのって、
はい、多いのはですね、やっぱり例えば学校関係でしたら、生物多様性というキーワードで、
難しいですね、
学年に応じて何とでもやります、対応します。
小学生から、
はい、小学生中学生高校生いろいろ受け入れしているんですけども、その種の保存としてやるべきことや、
はい、
今何が問題なのかっていうようなことも私たちの活動でご紹介できるところ多々あると思ってますので。
じゃあその生物多様性に関して、うん、はい、小学校1年生に教える場合と、はいはい、
うん、
高校3年生に教える場合、
うんうんうんうん、
ちょっとだけ教えてもらってもいいですか。
小学生の場合は低学年ですとそうなんですけども、やっぱりクイズ方式でいろいろ一緒に学ぶ機会を設けています。例えば単に個体数を増やせばいいという問題ではないので、いろんなファクターですね、例えば遺伝的な多様性っていうのは言葉では難しいんですけども、カラーボールを使っていろんな色がいることがいろんな環境に対応できるんだっていう中で、ボールを使ってのゲームを交えながら、
はあ、
そういう多様性を重要視するっていうお話をさせてもらったりしてます、うん、で高校生ぐらいになるとある程度やっぱり難しい単語も分かってきますの で、もうちょっとこう含めてですね、うん、お話してますね、
うん、大人に話す時っていうのはどういう内容が多いですか、
は
い、
大人にはですね、やっぱり現状としておそらく皆さんが思ってる以上に被害に遭ってる鳥たちって多いんですよね。交通事故もそうですし、
あの
列車の衝突もそうですし、
ま
あ、感電事故もそうですし、うん、油汚染もそうですね、
うん、
見えてない部分で被害に遭ってる鳥たちがいる、その現状をまず知っていただいて、
うん、
そこから何ができるのかっていうのを皆さんと一緒にこう考えていく機会を設けるようにしてます、
うん、センターの役割とかについて話すことってあるんですか。
あります。やっぱりセンター自体は皆さんのある意味協力なしでは成り立たないところが多々あって、一つの柱として救護というのをやっているんですけれども、
はい、
死体の回収ももちろん行っているんですよね、
はい、
でその一番の目的としては環境で何が起きているのかというのを
今、
はい、
実際にこの世界で、
そうですね、
はい、
今何が起きているっていうのを調べないといけないので、
はい、
皆さんから寄せられる情報、もしくは運んでいただいた死体や傷病個体からその現状を読み解いて、でそこからまた皆さんにお伝えするっていうのが大事な仕事だと思って、なのでレクチャーであったり見学だったりっていうのも、はい、ウェルカムで受け入れたいなと思ってます。
なんですね、だから結構臨機応変にその辺は応じていただけるってことなんですか、は
い、そうですね、事前のスケジュール調整さえさせていただければ、はい、できる限りの対応をさせていただいてます。
例えば人数がこれだけ集まらなくちゃダメとかっていうのはありますか、は
い、いや特にないです。中には本当に1人2人というような形で、
そうなんですか、
はい、見に来られる方もいらっしゃるので、もちろんちょっとねスケジュール調整させていただいてはいるので、この日のこの時間という形で決めていただくことも多いんですけれども、はい、そういう申し込みの方も受けております。
わかりました。多くの方にねやっぱり現状を知っていただいて、で先生方がどういう活動をしているのかっていうのも、うん、それを通して知っていただくっていうのは大事なことだと思いますからね、うん、
はい、
じゃあちょっと聞いてみたいなと思われた方はどうしたらいいですか。
まずは私たちのホームページ猛禽類学研究所の方のホームページの方で、例えばバックヤードツアーなんかも募集しております、
はい、
今度はですね、
あるんですよね、
はい、9月の16日にバックヤードツアー、普段は公開していないリハビリの部分をご紹介するツアーを設けておりまして、
はい、
そういう機会のお知らせなんかもしてますし、もし複数人集まってそういう講座を受けたいというようなご希望があれば、猛禽類学研究所のホームページを介してアクセスいただければと思います。
わかりました。じゃあまずはですね、猛禽類医学研究所のホームページをチェックしていただいて、どういうことをやってるのか、それからでも結構いろんなことわかると思います
ね、はい、そうですね、
さらに詳しく知りたい方はコンタクトを取っていただきたいなと思います。ということで、センターに行ってもいいの？いいんですよっていうお話でございました、はい、
ぜひぜひ展示室ご覧ください。
はい、ここでしか見れないものもたくさんあります。